ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。今日から2月の放送ですね。テーマも新しくなりますので、2月のお便りテーマをお伝えしたいと思います。今月のテーマはお仕事あるある。このお仕事ならではのあるあるを募集します。仕事から離れてもこんなことが気になる、ついついやってしまう、などなど、そのお仕事の人にしかわからない面白いエピソードをお待ちしています。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム大さん、ももさんこんばんは。先月はライブお疲れ様でした。屋外ライブは何度かお邪魔させていただきましたが、室内での弾き語りのライブは初めてでした。いつもの外での元気なももさんと雰囲気が変わって、しっとりとゆっくり聴けるライブもいいものだなぁと感じました。ライブ後のお楽しみコーナーも楽しかったです。またイベントがあったらぜひ行きたいです。今年もラジオにライブに頑張ってください。大さん、お便りありがとうございます。そして先月のライブにいらしてくださった皆様、ありがとうございます。私もすごく楽しいひとときでした。最近ね、この冬の時期に1回アットホームなライブをというのが定番になりつつありまして、本当に小さなスペースなんですけれども、皆さんと一緒に近い距離でゆっくり楽しめるような、そんなイベントを開催していまして、1月に終わったばかりなんですが、今回はいつも通り弾き語りと、あとはギターのけんちゃんにギターを入れてもらってのライブが前半にありまして、で後半はちょっとお楽しみコーナーということで、屋外のイベントとかだとやはり出演時間がすごく限られているので、20分30分とかで、はい出番おしまいですって言ってもうパッと引き上げなきゃいけないけれども、こういったイベントは、ね、もっとゆっくり時間を過ごすことができるので、いつもそのライブだけでおしまいというのではなく、皆さんともうちょっと一緒に楽しもうみたいな企画を考えていまして、前回もね、前々回もなんかそんなことやったかなと思うんですが、で今回は事前に皆さんから質問を募集しまして、藤谷桃に答えてほしいこと、そういったことを募集しまして、それを箱の中に入れて誰が当たるかわからないみたいな状態で、全員の分の質問にお答えするのはちょっと時間の関係で難しそうだったので、くじ引きみたいな形で私が引かせていただいて、その中の質問にお答えするというのをやって、でその後はですね、開運桃神社という感じで皆さんにおみくじを引いてもらうというイベントをやりました。そう、大吉から大大吉、大大大吉みたいな感じでいっぱい、と吉と一個だけ今日があったんだったかな、そうそう、そんな感じで皆さんにその大吉とか大大吉が当たったらプレゼントがもらえますっていうようなおみくじをやりまして、新年だったということもありましてね、そんな感じで皆さんと一緒にいろいろと遊びながら楽しい時間を過ごしたんですけれども、そうそう、そんな中でその質問コーナーも結構面白い質問もいろいろあったりして、新年の抱負はみたいにラジオでもねお話出ましたけど、そういった質問もあったりとか、あとは今まで見た夢の中で印象に残っているものはとか、自分を動物に例えると何だと思うとか、ですね、そうそう、いろんなね質問が来た中で、今まで見て印象に残っている夢はって話をして、で私は何度か見てて、いつも起きた時に、あ 楽しかったなって思う夢が空を飛ぶ夢ですっていう話をして、でそう定期的にあるんです、私空を飛ぶ夢っていうのがスタートは小学校のそう4年 4,5 年生ぐらいだったと思うんですけど、一番最初すごく覚えていて、でそこからこうね時々あるんですよ。大人になってからもあったような気がしますが、そう空を飛べるって最高じゃないですか。すごい楽しい、あのピーターパンみたいな感じでね、大空を飛んでいく夢なので、トトロみたいにというか、そうそう、なのですごいいつも起きてハッピーだなって思うんだけれども、皆さんはどうですかって聞いたら、意外と空を飛ぶ夢は見たことがないっていう人が多くて、それが私はびっくりで、みんなあるんだと思ってたんですけど、空を飛ぶ夢ってリスナーの皆さんどうですか？そんなに見たことなかったりしますか？そうだ、それは私が意外だったんですけど、そう意外とみんなね見たことないって、で見たことありますかって手が上がったの本当に一人二人みたいな感じで、あと皆さんないっておっしゃってたので、あそうなんだなって思いました。であともう一つは、私が見たことある夢で怖かった夢、すっごく朝起きて、あ、まあ、その夢を見てる時も、はあ、どうしようって怖くなって、朝起きた後もなんかすごくリアルでその怖さが残っている夢っていうのが、ラジオでも前にお話ししたことあるかもしれないんですけど、大きなライブ会場でライブをしている夢なんですね。もうすごい数のお客さんが入っていて、夢だからね、あのなんか屋外フェスみたいな感じ、もう見渡す限りお客さんみたいな感じの場所でライブをしてたりとか、あとは東京ドームみたいな大きなステージでライブをしてたり、これも何度かある夢なんですけど、では次の曲聴いてくださいでイントロがスタートするのに、その曲を私が覚えていないっていう夢で、歌詞がわからない、コードがわからない、でももう曲はスタートしていて、どうしよう歌わなきゃいけない、でも言葉わからないよ、ピアノ次どう弾いたらいいかわからないよっていう夢が時々あるんですね。でそうそう、そんな話をして、そのイベントの時にでねこの前、そう、そのイベントのだいぶ経ってからね、この前インターネットで何かを検索してた時に、夢の内容はちょっと違うんだけれども、そういうこう自分ができるはずなのにできない状況になって、こう焦ってしまうような夢を見るっていうのがあって、夢占いじゃないですけど、ほらよくあるじゃないですか、こういう夢を見ると今あなたはこういう精神状態ですよみたいなの。でそれでなんか私のその夢とすごく同じようなシチュエーションのことが書かれてあって、でそれはどういう時かというと、何かにすごく追われている時なんですって。だからなんかちょっとこう自分のタスク、やるべきことをもうちょっと整理してしないと、心の中でいつもあれやんなきゃこれやんなきゃってこう追われて追われて焦ってるような日常が夢の中にそのまま現れてきて、やらなきゃいけないのにそれ私今できない、どうしようみたいな夢につながるんだそうですよ。それをそう読んで、あーなんか当たってるかもと。私そういう夢を見るときだけじゃなくて、もう常日頃からやることに常に追われていて、あー今日もこれもできなかった、ここまでやりたかったのにみたいなことができずに、こう悔やんで寝るみたいなことがすごく多いので、やっぱりもうちょっとなんか整理していかないといけないなというか、まあ、時間の使い方を上手にして、こうねうまくこなしていかなきゃいけないんだなって、それを読んでハッとする思いでした。もし皆さんも同じような夢を、その私の場合はライブでしたけど、別にそれは皆さんの日常の中のシチュエーションできっといいんだと思います。こうやらなきゃいけないことが目の前にあるのに、それができない、どうしようってこう焦るような夢を見た時は、こう普段の生活の中で何かに追われているから、もうちょっとリラックスしたり、やることを少し整理したりしましょうということなんだそうです。はい、そのイベントの、ね、続きとして、そうそう最近そんなことがありました。まあ、もうちょっと穏やかに私も物事に追われないで日々を過ごしていきたいと思います。第3お便りありがとうございます。またね、次の冬も開催できたらいいなと思ってますので、皆さんぜひ屋外ライブとはまた違った雰囲気でお楽しみいただけると思うので、遊びに来てください。お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。 ートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、 0120-00-6452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム真央さん。桃さんこんばんは。お仕事あるある、私はダンスをやっています。本当は職業ダンサーと名乗りたいところですが、まだバイトと掛け持ちしつつなので、まだまだ駆け出しダンサーです。そんな私ですが、ダンサーあるあるを。電車やバスを待つとき、お店から知っている曲が流れてくると無性に踊りたくなる。かっこ実際踊っている人もいる。人前で踊っているときはテンション高いのに、踊っていないときは意外とシャイ。長い付き合いのダンサー仲間はたくさんいるけど、本名を知っている人はほとんどいない。かっこダンサーネームで呼び合っているので、振りを入れるときはカウントより擬音語が多くなる。鏡のない場所で練習するときは大きな窓ガラスを鏡代わりに使う。まだまだ出てきそうですが、パッと思いついたところはこんな感じでしょうか。ダンサーあるあるでした。真央さん、便りありがとうございます。ダンサーあるある、ダンスを好きな方は、ああわかるなって思うところもあったんじゃないかなって思います。私もダンス大好きなので、すごく心当たりがあるなって思うようなことがいっぱい書かれてありました。電車やバスを待っている時、こうじーっと待っている時に暇だなと思うと踊りたくなる。わかります。これ、まあ、私はダンサーじゃないし、ダンサーの皆さんみたいに上手じゃないから、大人になったから、そうそう、それをこう抑えなきゃという気持ちがあるから踊らないけれども、でもそれがなかったら多分踊ってると思います。で、実際その意識がなかった子どもの頃は踊っていました。こうなんか待たなきゃいけないけど広い場所で人もそんなにいないとかっていう時は、普通になんかバス停でちょっとステップ踏んでたりとか、くるくる回ってみたりとか、子どもの頃はよくやっていたような気がします。子どもの頃から好きだったんでね。そう、でもまあ今はもうちょっと大人になりましたし、そんなダンサーみたいに踊れないので、踊りたいなって思ってもちょっと我慢しますとか、お店からそのノリのいい曲とか、あ、この曲知ってる、乗りたいなって曲がかかってくると本当踊りたくなるけれども、踊りません、大人になって。そうそうそう、だからね、でも本当に自分がすごく踊れる人だったらやりたくなるかもしれないなって思います。踊ってる時は人前でね、すごくテンション高くて、こう何でも平気っていう感じだけど、踊ってない時はシャイっていうのも、これも結構なんかエンターテインメントで人前に立つ人の中には実はいたりしますよね。あの、表でもすごくこう、なんて言うんだろう、シャイの反対ってなんて言うのかな、なんかこう明るくてどんどんこう何でもパフォーマンスできちゃうよっていう感じだけど、裏でもそうっていう人もいるけど、実際はなんか結構そうでもなかったりとか。私もラジオでペチャペチャおしゃべりしてるけれども、意外とこうプライベートだとなんかずっと一人でペラペラ喋ってるのは苦手で、話を聞いてる方が好きだったりとか、そういう時もあったりするから、やっぱそこのなんかこう表の自分の得意なことを表でしている時と、そうじゃない時とでこう性格がちょっと違ったりっていうのはあるあるですよね。そっか、ダンサーネームで呼び合ってる。確かにこうちょっとかっこいいアルファベットになっている名前だったりとかありますよね。ダンサーさんの名前ってね、それで呼び合ってるから本当の名前を知らないっていうのは、これもすごくありそう。あと、振りを入れるときはカウントより擬音語が多くなる。これもまさにそうで、ダンスの振り付けを入れるときって1、2、3、4、2、2、 1,2,3,4 とかってそのカウントでもちろん振りを入れていくんだけれども、最近のこう音楽って結構そのカウントにはまらないようなところに、1,2ではない、1&でもない、その1と2の間だったら1&2&って間が分かりやすいけど、そうじゃないもっと複雑なところにリズムが入っていたりとか、その音がすごくかっこいいからダンスの動きとしてそこをはめたいとかっていう振り付けがすごく多いんですよね。そうするとカウントでこう取りながら振り付けを覚えようってしても絶対その音にはめられないし覚えられないから、ワンツーじゃなくてなんかワンダタツカカドーンダタとかって、そういうこう音でカタカナの音でこのカのタイミングで肘を上げてねとか、うーつのところで何々をしてねとかって、そういう言葉で振り付けを覚えるっていうのもすごくやっていましたし、先生たちもそんな風に私たちに教えてくれてたなと思うので、意外とワンツーで踊りを踊ってなかったりとかしますよね。そうだから同じ振り付けを違う曲でやろうと思ってもテンポが同じ曲であっても、そのちょっと決め的なリズムが入っていないからやっぱり他の曲では振り付けが当てはまらなかったりとかってこともあったりしますよね。いやでもだからこそすごいかっこいいなって、本当にそのドラムの音だけじゃなくていろんなその後ろになってる音をこう取りつつ、今皆さん振り付けを入れてるからすっごく難しいけどものすごいかっこいいし、そのシンクロした時のね、なんかさらに音楽がこう聞こえてくるような踊りはいいな、素敵だなってすごい思います。私も大好きで今もねいっぱいミュージックビデオとかね見るの大好きでいつも見てるんですけど、いいなって思います。鏡のない場所で練習するときは窓ガラスを、もうこれもあるあるですよね。あのビル の, あのガラスとかそういうところで、例えば夜遅くとかね練習していいような場所だと、そういうところで練習されてる方とかも外とかでもねいらっしゃったりしますもんね。やっぱり全身が映せるようなものがあるとついつい確認したくなるっていうのもなんかすごくわかるような気がします。楽しいですね。いやいや、まさにこれはダンサーあるあるだなと思いました。真央さん、お便りありがとうございます。ダンス頑張ってくださいね。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネームドクターズドーターさん、ももさんこんばんは。うちの父は医者です。私は全く違う仕事ですが、父を見ていて、ああこれお医者さんあるあるなんだろうなと思うことがよくあるのでお便りしますね。お医者さんあるある、薬局に行くと薬の箱の裏に書いてある成分を必ず細かくチェックしている。日常生活で何気ないものを切る時のハサミの持ち方がお医者さん持ち。医療ドラマを見ていると、実際こんなことありえないよとたびたびツッコミを入れながらもなんだかんだ気になって楽しんで見ている。一見偉そうなお医者さんなのに実はベテラン看護師さんをちょっと怖がっている。お仕事は本当に大変そうで頑張っている父は尊敬ですが、時々ツッコミを入れたくなるようなお茶目なところもある父です。ドクターズドーターさん、お便りありがとうございます。お医者さんなんですね、お父様は。お医者さんあるある。これは私は身近にお医者さんがいないので、全くわかりませんでしたが、あ、でもそうだろうなってちょっと想像できちゃいますね。薬局に行くと薬の箱の裏に書いてある成分をチェックしている。いいですよね。あの、お医者さんのご家族、それから看護師さんのご家族、薬剤師さんのご家族、いいなーって思いませんか？なんか薬で迷った時とか、こうちょっとした治療のね、あの、お医者さんにもちろん行ってやってもらうことであればお医者さんにお願いするけど、ちょっとしたところで質問したいなっていう時に、家族にそういう方がいらっしゃると、ああ、聞けて羨ましいなーなんて思うことがありますけれども。そうですよね。だって全部箱の裏を見るとわかるんですもの。私たちが見たら何語かわからないようなカタカナがうわーっと並んでいるけれども、薬箱の裏ってね。でもあれそれぞれが、あ、この成分が入ってるのか、あ、この成分よりこっちが入ってる風邪薬の方がいいからこっちを買おうみたいな感じで自分で選べるっていうのは、いやー素晴らしいですね。羨ましいですね。 そして日常生活で何気ないものを切る時のハサミの持ち方もお医者さんみたいになっちゃう。なんかあのね、医療ドラマとか見てると確かにそのハサミをちょっと特殊な持ち方をしてお医者さんがオペするシーンとか、なんかいろんな時に見かけたことがある。多分ああいう持ち方なのかななんて思いますけど、普通のチョキチョキとちょっと違うようなこうね、指をこう使ってっていう持ち方があるんでしょうね。そこで分かっちゃうんですね、外とかで、あ、この持ち方をしてる人はお医者さんなんだなとかってね、面白いですね。あとは医療ドラマにツッコミを入れてる、これはなんかね本当にそうみたいで、そう、私のお友達、まあお友達、そうですね、すごく近いママ友さんとかお友達の中にも薬剤師さんがいらっしゃって、でそう、仲良しだったりするからいろいろこう話を聞いたりすることもあるんですけど、やっぱり気になってしょうがないってみんな言ってました。この薬かとか、こういう時先生はこういうこと言わないよなとか、やっぱりそう思うところもあったりして、ああ違うよなって思ったり、でも反対にその見てて、お、このドラマはちゃんと作ってるな、なんかすごく本当のセリフだなこれってとかって思うような医療ドラマもあったりとかして、そうなんですって。でもやっぱり聞くとそういうドラマを結構選んで見ちゃったりするって言っているから、気になるのかな、面白いなって思うんでしょうね。まあ確かに私もそう、ピアノが出てくる作品とか音楽系の作品は結構見ることが今までも多かった気がするから、同じなのかもしれないですね。そうね、同じだな今話してて思いましたけど、そうそう、ピアニストがピアノを弾いてるシーンとかで、実際はその手元が映らず上半身だけこう、腕だけがこうなんとなく動いてるようなカットのシーンってあるじゃないですか。俳優さんたちが腕から下はそうピアノで隠れていて、でもすごくピアニストとして弾いてるシーンとかってよくあったりするじゃないですか。そうすると、そう、同じこうピアノを弾く身とか、まあピアノの先生目線で見ちゃうと、ああこの音の時にこんな腕の動かし方は絶対しないよなとか、あ、動いてるその手のリズムと実際に聞こえてくる鳴ってるリズムと、なんかすごく不自然だなとか思って見ちゃうことがあるんですよ、やっぱり。だ、それときっと同じで、その医療従事者の皆さんからするとちょっとここリアルじゃないよなみたいに思う瞬間ってね、あるのかもしれないですよね。でもそれと同じで、わあすごいな、本当に演奏してるみたいに見えるなっていうやっぱり作品もあったりして、そうするとすごいなって思いながらね見てたりもしますけれども、まあそれが全てじゃねないですが、ストーリーがあってね、役者さんたちの魅力もあっての作品だから、別に全てリアルじゃなきゃいけないってことではないのかもしれないですけど、やっぱ皆さんそれぞれ専門家の目線でつい見てしまったりするっていうのは、他の職業の方もねあるあるかもしれないなって今聞いていて思いました。そして最後に書いてあった、ちょっと一見偉そうなってちょっと私が言っちゃうのはあれですけれども、まあお父様世代となるともう立派なお医者さんという雰囲気で、ね、外から見てるとすごい、わ、ちょっと怖そうなというかすごそうなお医者さんに見える方も、ベテラン看護師さんがちょっと怖くなる時もある。看護師さんは看護師さんでもう長年やってらっしゃる方はすごく知識もあってね、あのこうドンと構えてる看護師さんいらっしゃるじゃないですか、頼もしい感じの。でも時にはそういう看護師さんにこう、あ、頭が上がらないみたいな瞬間があったりするのかななんて思うと、なんだかちょっとだけ可愛らしく見えてしまったりとかね、あるかもしれないですよね。お仕事している姿はすっごく皆さんもプロフェッショナルでかっこいいっていう一面がね見えますけれども、お家に帰るときっと普通にお父さんだったりとか、みんなね、そのお仕事以外の姿はまた違ったりするのかもしれないので、そのお茶目なお父様もまた素敵だなってお便りを読んでいて思いました。お医者様あるある、すごく興味深かったです、楽しかったです。またぜひ皆さんもお仕事あるある送ってくださいね、お待ちしています。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成、初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。ここからは純ちゃんと一緒にお話ししていきたいと思います。
こんばんは、ディレクターの純です。よろしくお願いします。
今年初めてになりますね。
そうですね、明けましておめでとうございます。
そうだね
遅いね
遅いね、2月になっちゃったけどね、
まあ、いろいろね、うん、バタバタしてましたからね。
してましたからね、うん、新しい年始まりましたよ。
そうですよ、もう1ヶ月経ってますよ
ね。どうですか、
どうですか、
2025年はいい感じですか。
はい、
変わらずね、ずっとあの筋トレも続けていて、
この間あのゲストに来てくださった後藤冬樹さん、
はい、
あの実は収録の後にちょっとトレーニングを教えてもらって
ね、
ね、
あのスナックももだけでは足らずにね、うん、実践をちょっと見せてもらいたくてね。
そう、何やったらいいですかって教えてもらって、それがスクワット、2種類のスクワットだったんですけど、それをねもう2ヶ月続けてます。僕は
結構ハードだったよ、見せてもらったの、うん、歩いていくようなのはすごくハードだな。2種類ね、その場でこうできるスクワットっていうのと、こうちょっと移動しながらやっていくのとね。
そうですね、
見せてもらって
大股でこう歩くみたいなスクワットですね、
うん、下に下がって上がって下がって上がってしながらね。
それをね次の日に20回を2セットぐらいやったの、うん、教えてもらった次の日に、
うん、
しゃがめなかった。
痛くてしゃがめなくなるんだ。
あのおじいちゃんみたいになってた。
本当にでも普段トレーニングしてる人でもそうだからね。
いやだから多分僕あの股関節周りと言ってもお腹、
うん、
へそ周りらへんの筋肉側は鍛えて、
うん、
それなりになってんだけど、
うん、
ももじゃないですか。
うーん、スクワットはもも、そうだね、
ももがだから
やってなかった、
やってなかった
場所だったのかな、
使ってなかったんだろうね。
そう、
相当なもうね、本当に生まれたての小鹿ですよ
痛かったですね、本当にカタカタカタカタしちゃう感じで、
なんか物を落とすじゃないですか、うん、拾う時に嗚咽が漏れるんですよ。
本当そうなんだ。
そうそう、それがでも最初の頃だったんだけど、2ヶ月続けてもうほぼほぼ何にも、
うんうん、
効かなくなってきたから、
うん、
今度重りを持ってやってます。
やっぱり変わっていくんだね、
はい、もうだからそれなりに
辛くなくなって
辛くなくなって筋肉、まあ、ちょっとついたんだろうね、
うん、
っていう感じですね。
2日続くとでもきついって言ってたねさっきね。
はい、2日続けてやったんですけど、回数も増えて、20回を3セットとか4セット2日続けてやったらまた来ましたよ、
小時間に飛脚戻りみたいな、うん、やっぱ急に上げちゃうとダメなのかな、そのペースをある程度こうやっていった方が。
なんか筋肉が回復するのに24時間かかるらしいのね。だから1日置いても多分ほら治ってないところがあるんだよね。
そうか、そこにまた負荷をかけちゃうから元いることになっちゃうんだね。私もその簡単な方のスクワット、その場でできるのだけ教えてもらったから、はい、冬休みちょっとやろうかなと思って。そう、でもそのなんかトレーニングタイムっていうのをなかなかこう一から生むのがこう難しかったから、
はい、
その日々の中で電子レンジをかけて2分できるまでの間電子レンジの前でちょこんちょこんってやってみたり。
もうそれ偉いじゃないですか。
お湯を沸かしてスイッチを入れてお湯が沸くまでの間とか、いつもならポヘーってしてたりなんかスマホ見てたりする時間だけど、はい、じゃあちょっとちょこちょこやってみようかとかって、そんなに頻繁にではないけどやってみました。少し
すごいっすね。僕がLINE で教えたやつ一個もやってくんなかったのに、なんでいきなりそんなやる気出して後藤さんだから、やっぱ人によるの 何誰に教えてもらったのがやっぱり重要。俺が教えても何も
違うよ。純ちゃん聞いてください、はい、違うんです。あのね、純ちゃんのすっごくたくさんあったんです
そうだね、
そうなので、そう、あの前には言ったかもしれないけど、ももさん運動はやっぱ大事だから心も体も元気になるし、ストレッチとかあの筋トレみたいな簡単なものでいいからやった方がいいよって言ってくれて、ね、あ本当その通りだな、私やろうって言ったんだよね。だから教えて、純ちゃんいいのあったら教えてねなんて言って、ね、たくさん送ってくれたんだよね。これこれこれこれこれ、あのいろんなあの動画とか、
そう、ね、
で、はあ、どうしようこんなにいっぱい来てしまったけど、私が教えてって言ったって前やんなきゃいけないけど、どれから手をつけたらいいやろ。結構本格的だったりするような感じは、あの私の目線でだけどね、なんかなんかこうちょっと片手までやれる感じがなくて、そう、おしっていうそのおしがなかなか入らなくて、
あれはね失敗した送りすぎた、10個ぐらい送っちゃったもんね、だってね。
そうな、どうしようかな、でもやってないって言えないしな、どうしようかなってちょっと秘密にしてたんだけど、
でも教えてもらってすぐそれ実践してるのね、本当偉いっすよ。
あの簡単にできるものだからなのかね、うん、じゃあね、多分ね、ちょっとした待ち時間みたいなね。いやいや、もう
ぜひ続けてほしいですね。
そうですね、本当本当。この前さ、私イベントをやったのね、1月にファンの皆さん限定のイベント、はいはいはいはい、ライブのイベントやって、はいはいはい、でやっぱりそこでもこう抱負、1年の抱負はみたいな、皆さんと質問コーナーがあってね、はいはい、いただいた質問に答えるので1年の抱負はみたいな話になって、うん、であのギターのケンちゃんと私と2人とも答えてたんだけど、ケン、うん、はい、ちゃんもちょっとサイズダウンしたいと体の私もこの前ラジオで散々喋ったけど、ブーツのチャックが上がらなかったという悲劇があったから、
悲劇ですね、
悲劇があったからそうなんです。だからちょっとね、今年は少しもうちょっと体をこうグッと締めないといけないなって思っているんです。
でも
ちょうどいいかと、
うん、すぐなると思うけどな、ももさんとか。
そうかな、まあ筋肉がないからね、きっとね。
ギターのあの一ノ瀬健はまあちょっと大変かもしれないけど
でも本人はそう言ってた、なかなかサイズダウンしなくなっちゃったからって。
どれほどのサイズかってね、知ってるんですよ、年末にあったから。
ああそうかそうか、最近そうか、
あいつはちょっと厳しいかな。
純ちゃんにおすすめ してあげて、純ちゃんのおすすめプランを。
あ、もう教えました実践させました、その場で。
本当、うん、そうか、
もう悲鳴上げてました。
さあ、わからない、来年の正月のイベントはちょっとみんな変化してるかもしれないね。
それ見て嫁さんがゲラゲラ笑ってましたよ、横で
そう、だからまあね、健康のためにもね、やっぱりね、体を今年もちょっと気を使いながら。
そうですね、僕はずっと継続してやっていきたいなとは思ってます、
うん、うんうん、ね。あと私は今年の抱負的な感じで、なんかいろいろ調べてみたらね、はい、よくさ、いろんなアーティストの方が何周年記念です、今年はなんか記念のイヤーですって大きなイベントやったりとか、はいはいはい、CD 出したりとかあるじゃないですか、はい、うん、私デビュー日がいつだか分からなくて、うん、まあデビューっていう言葉は正しいか分かんないけど、どこをスタート地点としたらいいか分からなくて、ライブを始めた日なのか、あのお金はいただけないけど自分で焼いた CD を配った日なのかとかって、でちょっとなんか分かりづらくて、いつからが始めたっていうのを言えないのはなんか寂しいなって思いもあって、だって何年頑張ってきたね、10年目だねとか、なんか皆さんとお祝いもできないじゃない、分からないから。で、まあきっと事務所の皆さんと相談して、この CD を出した時がスタートってしていいんじゃないみたいな日にちというか、その年を見つけたら、ちょうど今年が20年目に当たるのかなっていうような、
アニバーサリーイヤーじゃないですか、
うん、かもしれないねっていう話が出てきて、いやちょっと20年目何もしないで1年終わっちゃったらダメでしょ、やっぱり
ダメですね。
せっかくね、まあ、一応細々と何度も続けさせて、はい、はいはいはい、どうぞ、
はい、提案、
どうぞ、
新曲を出しましょう。
そこなんだよね、やっぱりそこなんだよね、はい、そうなんです。なので、そう、
それしかないでしょ。
そうなんです、音楽作曲用のソフトがずっと使えなかったの、はい、私、はい、あの子供が生まれたあたりから引っ越ししたりとかもしてね、うん、ついにあのちゃんとこう打ち込みができるシンセがやってきまして、先日
ほう、
もう買ったんです。
じゃあもう準備万端じゃないですか。準備
やっとこの作曲、今更だけどパソコンとそれをつないで作曲ができる環境がやっと整ったんですから、
やらない理由がない、
何か今年はやらないとなってすごく今思っています。
ファンの皆さん、今年は新曲リリースしますよ。
作り出します、作り出します。みんなに気に入ってもらえなければ出せないかもしれないけど、とりあえず私はスタートします。
お、
皆さんのだとほら応援なくしては出したくても、ももちゃんこの曲はちょっと難しいんじゃないかなって、また外に出れないかもしれないけど、とりあえずスタートは切りたいと。
いやでも楽しみですね。
思っています、
うん、動き出す、
はい、動き出したいなと、ついに、うん、遅ればせながら
いいですね。弦アレンジだったら僕しますよ。
ありがとうございます。弦は私の曲大事なのでありがとうございますね。本当にそんなか、うん、いろいろね考えてはいるの。でもなんかいっぱいペラペラ喋っちゃうとあれだから、こんなこともちょっとやってみようかなとか考えてることあるので、うん、何かしらこう動きがある一年になること
を、いいですね、
期待しております。
楽しみですね。
じゅんちゃんはどうですか、お仕事の方とか筋トレ以外の今年の抱負がもしあったら。
抱負は結構明確にあって、しかも去年の9月ぐらいからあって、うん、あのね ABC っていう言葉に出会ったんですよ、
うん、
別にジャクソン5でもないし定食屋でもないですよ、
うん、
あのね ABC って、うん、A が当たり前のこと、 B がバカにせず、C ちゃんとやるって言葉に初めて出会ったのね、9月ぐらいに。 あこれだと思って、もうしばらくこれでいこうと思って、
うん、
それだけ。
どういうこと、例えば日常の中でってことだよね。
だ日常、そう日常もそうだし、自分の仕事にも当てはめられるし、もう全てに当てはめられるじゃないですか、
うん、
なんか施しを受けたらありがとうっていうとか、
うん、
何か失礼なことしてしまったらごめんなさいっていうとか、
うん、
もうそういうのでいいんじゃないかなと思って。
それでもちゃんとできてたような、今まで。
あそう、あじゃあ、うん、なんかありがとうございますわかんないけど、いやでもどっか抜けてる部分って絶対あるんですよ。
うーん、
でそれが結構自分の足を引っ張っちゃってることもあると思うんですよね、気づかないところで。だから当たり前のことをちゃんバカにせずちゃんとやるを頭に入れつつ生きていこうかなと。
日々の暮らしにね。でもそうだよね、当たり前のこと本当に忘れてることばっかりだからね、
うん、
当たり前に感じてるけどありがたいことだらけだしね。
当たり前、あそう本当にそう、
生きてる中ってね。で身近な人だとよりそれをちゃんとこうお礼も伝えそびれちゃってたりとかってこともあるもんね、うんうんうんうん、
なんか変な意地張ったりしてね。
うーん、
僕もありますよ、
うんうん、
あるから、うん、ちょっとずつでいいんで、
うん、
まあ、直すっていうのもあれだけど、うん、まあ一個一個クリアしていこうかなっていうのは9月ぐらいからやってるかな。
もう結構続いてるもんね、そしたらね、
うん、でもね、なんかちょっとだけ直したところというか、あでもありがとうとごめんなさいはね結構意識してるっていうか、まあ、ももさんも言った通り別にできていない自覚はないんだけど、うん、よりちょっとだけ意識するようになったら、
うん、
気持ちなんか人間関係良くなった気がするんですよ、周りの。
うん、
あやっぱこれだなっていう、
うん、
まあ、こんだけあればそう大体人間関係うまくいくんだなって思ってたんだけど、やっぱりそうだったなっていう。
実践して分かったんだね
だから、まあこれ続けていこうっていう、別になんか特別なことしなくてもいいのかなっていう思ってます今は。
うーん、 ABC ね、初めて聞いた、そういう言葉があるんだね。
当たり前のことをバカにせずちゃんとやる、
あいいかも、
うん、
大事にしなきゃいけないことかもね。
僕はこれでいきます。
これで年末またね、ちゃんと今日今年 ABC で頑張れたねっていう、うん、話ができるように。
そうね、
ね、
う
ん、そう、抱負って本当に最初はさ、こう あれやろこれやろとかって1月すごい思うのに、月日とともにだんだんなんか忘れちゃってあれ去年の抱負なんだったっけなみたいになっちゃうから、
なんかちゃんと、ね、今の自分の立ち位置とかけ離れたところを設定しちゃうとすぐ忘れちゃうんですよね。
ああ。
でも僕ピンときたんですよ、その言葉。なんか直感で、あ、これだと思ったんで、うん、多分間違いないって思ってるんですよね、自分で。だからまあ、うん、なんかそういうのもあるんじゃないですかね。
頑張っていきましょうね。
頑張っていきましょう。
新しい年始まって、桃花もまたね、いろいろ楽しく考えているものもあったりとかで ね、
なんか新しいコーナー、
早く動き出したいですよね。
前も言ってたね、ショートドラマとかね、
ね、やりたいこといっぱいあるもんね。
ちょっと手つけられてないですけど頑張ります、
ね、頑張りましょう、はい、今年も皆さんどうぞ応援してください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。明日への道しるべ、聴いてください。
何も言わなくていいよ、無理して笑わないでいいよ、君が思うように君のこと分かってる、そのままの君でいいよ、いつまでもそばにいるよ、君の笑顔が戻るまではここにいるから、誰もが人知れず痛みを抱えて今日もさまよいながら歩き続けてる。 Try again、 ここからまた始めよう、何度でも立ち上がろう。 Don't cry again、涙もやがて優しさに変わる、すべては明日への道しるべ。思い描いた未来は険しく長い道のりで歩き疲れて逃げ出したい時もあるけど、誰より人知れず頑張ってる君が道を切り開く。 Smile away、 失くしたものを悔やんだり何かのせいにしないで。 Don't lose your way、 今こそできること探してみよう、知るね、どこへ向かってる、進むべきはどっち尋ねるけど、答えはいらない、この道の先は自分の目で確かめよう。始めよう、何度でも立ち上がろう。 Don't cry again、 涙もやがて優しさに変わる、すべては明日への道しるべ。 くていいよ。無理して笑わないでいいよ。君と二人ならどんな道でも手をつないでゆっくりと歩いて行こう。
藤谷桃で明日への道しるべでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日もお仕事あるあるのお話をいっぱいしてきましたが、お医者様が医療ドラマを見ていて、ああちょっとここリアルじゃないな、実際はこんなことないよなみたいに思わずツッコミを入れたくなるという話から、あ確かに私もピアニストが出てくるシーンとかで、あなんかピアノの弾き方のこう腕の動かし方、体の動かし方が不自然だなみたいなツッコミを入れてしまう時があるみたいな話をねさっきしましたけれども、なんかこれだけだとちょっと悪口を言ってるみたいな感じであれなんですが、でもそうでなくて、やっぱりそう、私もいろんなドラマとか映画見るの大好きなんですけど、本当にそのお仕事をしている人に見えてくるような演技ってあるじゃないですか。その俳優さんがクランクインの前から半年前1年前からずっと準備をしてきて、でそこに向けてもう本当にプロの方がやっているような、そういう演技も素晴らしいなって本当に思う時もあって、一人の人なのに作品ごとに本当にこのお仕事の人に見える、本当に今度の作品はこの仕事の人に見えるとかっていう感じで、こう演じられている姿って本当に素晴らしいなと思う作品がいっぱいあって、ね、またその姿を見てこの仕事いいな、かっこいいな、大きくなったらこの仕事に就きたいなって、また子供たちの夢につながっていったりすることもあったりするから、そうさっきの話だけだとなんかちょっと悪口を言ってて終わっちゃったみたいな感じになりましたけれども、その反対でいや、やっぱり同じ人であっても、そのもちろん私たちが思いもよらないほどのものすごい努力を重ねているからこそできる演技なんだと思うんですが、本当にすごいな、もうまさにその仕事をしてる人だなって思われるようなね、そういう演技をされる方もいらっしゃったりしますよね。そういう作品を見るとなんか本当に引き込まれるし、俳優さんっていうお仕事は素晴らしいな、すごいなって尊敬するような気持ちになることもたくさんありますよね。今月はお仕事あるある募集してますので、皆さんのお仕事のよくあること、日常の中で思わずやってしまうこと、気になってしまうことなどなど教えてくださいね。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷桃で検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん@hatanaka.com、 momocan@hatanaka.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、 最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。